皆さんおはようございます。夏休み最終日ですごくワクワクしています。サナです。世の中のお母さんたちね、本当にお疲れ様でした。私は8月はね、子供たちの夏休みに合わせてセッションも講座もね、すべてお休みしていたんですが、本来はね、お仕事も大好きなんですよ。まあ、というか仕事と思ってやっていないところがあって、私の中でのライフワークなので、本当にね、このまた自分の時間が確保できることに喜びを感じています。特にね、今日から月が射手座なので、なんか無性にワクワクするとかテンションが上がるみたいなことがあるかもしれません。このラジオでは、今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとして、心を癒すアロマやハーブ、カードからのメッセージをお楽しみください。はい、今日は8月31日日曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。今日の月は射手座からスタートです。昨日の夜11時6分頃に月はサソリ座から射手座エリアへと移動しました。射手座は12星座の中の9番目、火の星座で柔軟球、エネルギーが外側に向かいます。射手座は今ここではない遠い世界とか理想を象徴していて、まあ、外国とか異文化、冒険というのがこの射手座のキーワードですね。なので今日はね、この月射手座のエネルギーを意識して語学を勉強したり、異文化に興味を持ったりするとすごくいいかなと思います。また海外を感じるようなところに行くとか、異国文化を味わえるような食事を食べてみるとかね、あと海外旅行の計画を立ててみるとか、海外の映画を見てみるとか、そんなこともおすすめです。まあ、精神的な学びと冒険のサインでもありますので、博物館とか美術館とか図書館に行ってみるのもいいと思いますし、ちょっとこう遠出してみるのもおすすめですね。もしくはこう射手座は公正な戦いを象徴する星座なので、スポーツをしたりスポーツ観戦するのもおすすめです。射手座の場合はね、こう一人でやるスポーツというよりは周りと切磋琢磨するような感じのものがいいと思います。サッカーとかはね、もうぴったりだと思いますね。私はサポーターの人たちのエネルギーにもね、すごくこの射手座味を感じるんですけど、とにかくこう周りを巻き込んで自分がさらに高揚して盛り上がっていくっていうのが射手座ですね。おひつじ座と獅子座を超えてるんですよ、射手座っていうのは。そして一人ではなくて天秤座を超えてますから、天秤座、サソリ座を超えての射手座なので、一人ではなくみんなとっていうところがポイントになっていきます。そして今日はですね、アスペクトがね、とにかく盛りだくさんです。もうどこからね、話せばいいかっていう感じなんですが、YouTube でこの配信を聞いてくださっている方は、私毎朝ね、サムネイルに今日のホロスコープを貼り付けてありますので、その画像を見てもらうといいと思います。今日は、射手座の月に対して、双子座の天王星が、オポジションというね、180度の向かい合う緊張の角度を作っています。そして、獅子座の金星と、おひつじ座の土星と海王星とで、火のグランドトラインというね、大きな三角形を作っていますね。そこに、水亀座の冥王星も加わって、ホームベースというね、家のような形のアスペクトができています。なのでこの天秤座の初期度数に個人天体がある方は、今日はね、六芒星の配置ができているかと思います。そして最後に乙女座の太陽とは90度の葛藤の角度で、今日の午後3時25分頃に射手座上弦の月を迎える流れです。まあ今ね、天体がこの星座の初期度数にいるので、毎回こう月がね、星座移動、サイン移動するとすごいこうアスペクトができますね。今はとにかくこの火と風のエネルギーが強くって、本当にね、熱いって感じです。この火と風はね、男性球のエネルギーで外に向かうものなので、一人でこう内側にね、抱え込むっていうよりは、とにかく外にどんどん出していきます。熱量とか火の粉がね、どんどんこう飛び火していくような感じがしますね。でまた月が射手座に入ると気が大きくなりやすいんですよ。この売られた喧嘩は買うみたいな感じにもなりやすいんですね。私のパートナーは月が双子座、 そして金星と水星が魚座で結構柔軟球が多いんですけど、いて座に何か入ってくるとね、この柔軟球の T スクエアができることもあって、結構イライラしだしたり、なんかこう突っかかってくるようなことが多いので、私はね気をつけてるんですね。そんな風に、まあ今日は特別すごい危険な配置というわけではないんですが、周りでね、その喧嘩とかが始まった場合にもちょっと巻き込まれないようにね、気をつけていただければと思います。まあ、ノリの良さとかね、テンションの高さはすごくあるんですけど、調子に乗りすぎ注意という感じもしますね。そして、そこに対して乙女座の太陽だけが、まあ、唯一土のエレメントで、現実的にきちんと分析して調整して、こう手を動かしていきたいというエネルギーです。まあ、この射手座と乙女座の葛藤ですよね。勢いで物事がこうどんどんどんどん動いていくような、盛り上がっていくような雰囲気があって、この射手座のエネルギーはどんどんね、理想を高く上げていって、大風呂敷を広げていくんですよ。で、そこに対して乙女座はやっぱりこう現実を見ていく、細かいところを気にするエネルギーなので、この理想と現実の中でのギャップとか、まあ違いにですね、今日はぶつかることがあるかもしれませんね。夢はね、どんどんでっかくなるけど、現実的なものがありますよねっていう感じがします。なので自分の活動、仕事においてすごく夢は膨らむんだけど、それを叶えるためにはやることあるよねっていうところです。まあ、もしくはね、まだまだ遊びたい、こう自由に過ごしたいんだけど、明日からね、新学期、始業式だから現実を見なきゃいけないっていうこともあると思います。我が家もね、毎年、もう毎回、なんかこういう長期休暇の時って、必要なものは早めに行ってねって、なんかちょくちょくね、買いに行ったりとかするんですけど、もうなぜか最終日にね、毎回こう買うものが出てきたりしますね。もう子供たち3人もいるので、しょうがないかなとは思うんですけど、子供たちもね、遊びに行ってきますっていう前に、明日の準備したの？宿題終わってるの？ってこう言われるようなね、感じかなと思いました。はい、というわけで、このワクワクとか冒険心に対して乙女座の細かい指摘が入る感じがします。まあ、これがね、今回の上限の月のメッセージですね。何かその理想とか夢に対しての課題が見つかっていきそうです。この上限の月っていうのは、やっぱり満月に向けてどんどん物事が膨らんでいくエネルギーで、何でもね、ちょっとこう過剰になりやすいところがあるので、そういう意味では、まあ、暴走に注意が必要な一週間になっていくと思います。とってもね、この勢いがあるんですけど、そこに対してやっぱり現実を見て調整していく必要があると思います。特に今回ですね、今回のこの上限の月、アセンダントがヤギ座でした。で、なのでこの上限の月のチャートルーラーっていうのは土星になります。で、その土星が今ね、おひつじ座の0度という春分点にいるんですが、これがね、明日の夕方、まあ、5時6分頃に魚座に戻るんですね。魚座土星のラストスパートが明日から来年の2月14日まで、まあ、約5ヶ月半ほどあるわけです。これね、すっごい重要な期間です。土星が今年のね、5月25日にお羊座入りして、まあ、大体約3ヶ月経ったのかな。この期間ね、新しいエネルギー、このお羊座の土星のメッセージっていうのが皆さんにも来ていたと思います。で、来年の2月からね、2月の14日以降、そのテーマがまた本格的に始動していくことになると思います。で、その前に、ちゃんとね、この魚座土星の期間のうちに、やっておくことがあるよねってことなんですよね。宇宙ってね、本当に私たちに優しくって、なんかこういう新しいエネルギーの入る前に、まあ必要な場合には、ちゃんとね、準備期間をくれてるんですよ。なので、この魚座土星の最終章で、今までのその29年間の片付けをちゃんと終わらせておくとか、整理しておく、ね、もしくは白黒はっきりつけたり、ぼんやりしたものを形にしていく、こういうことがやってくると思います。これがね、本当に超重要なメッセージですね。おひつじ座土星でこう指導していくテーマに本格的に踏み込んでいく前に、ちゃんとその前の時代のものを片付けておいたりね、まあ、やるべきことをやっておきなさいよってことなんです。今これだけ火と風が強い中で、私もね、これ大丈夫かなって思うこと正直あるんですよ。なんかエネルギーが軽すぎるんですね。特に今日の配置なんかはもうノリに乗っちゃってね、地に足つかなくないみたいな、なんかそういう感じになってて、唯一ね、太陽が乙女座で良かったなって思うんです。でもね、これからまた土星ではなく、 海王星も10月末にはね、魚座に戻りますし、天王星もね、11月には魚座にまた戻ってきます。まだまだこの土と水が完了してないんですよ。でも、それも来年にはもうすべて完全にね、この火と風に移っていく、そういう時代が到来するわけです。特に来年の夏からは木星まで獅子座に入りますから、もう相当強烈だと思うんですね。だから、そこに合わせて、このこれからやってくる火と風のエネルギーに合わせて、自分をバージョンアップするためのことをね、この魚座土星期間、自分の内側に向き合ってやっていくっていうことが、この上限の月のメッセージだろうなと思いますね。なので、まずはこの一週間ね、理想と現実のギャップが出てきたら、皆さんね、よーく観察してください。理想の方はね、これから多分本格的に始動していく可能性があるものです。これは理屈ではなく直感で感じてください。ただし、現実がそこに伴ってくると思います。その現実に対して向き合っていくのが、9月から来年の春までという感じですね。私はもう明確にこれメッセージが来てます。すごい感じてますね。まあ、そして、その課題に対しては、間違いなくこの魚座土星の期間にね、私はやるんだろうなって思ってますね。とにかくこの上限の月、重要なメッセージになります。なので、まあ、ぜひぜひこの月、射手座タイム、まあ、よく観察してもらったり、まあ、別に来週いっぱいでもいいかなと思いますね。その自分に来ている理想と現実、このメッセージぜひ大切にしてみてください。はい。というわけで、月イッテザタイムでついつい熱く語ってしまいました。今日はね、ベンゾインの甘い香りが自分に対する自信とか信頼をね、回復することを手伝ってくれると思います。とにかく何度も言いますが、火のエネルギーっていうのは理屈ではありません。直感とか情熱に従うこと、自分の中から湧き上がってくるワクワク感とか高揚感、そこを大事にしてください。ベンゾインの香りがね、そこをサポートしてくれるかと思います。はい。というわけで、カードからのメッセージをお伝えしていきます。今日の一言メッセージです。はい、これ。せーの。よいしょ。あれ？テイクノーオフェンスのカードが出てきました。これなんか最近よく出てこない？これ、この間も出てきたよね。はい。おしゃれしてるのに、馬車からの泥跳ねを食らうっていうカードです。ね。だから細かいこと気にしないっていうのも一つなのかな。あとなんかこう、過剰に反応しすぎない。イライラしないみたいなメッセージもすごく受け取りますね。今言ったように、その理想と現実が見えてきた時に、なんかその、なんていうのかな。どっちかに極端になりすぎないっていうことがすごく大事なのかなってちょっと思いました。うん。自分の理想を掲げること、情熱を燃やすこともとっても大事なことなんですよ。でも、それと同じぐらい、やっぱり現実を見ていくことって大事じゃないですか。どっちが悪でどっちがいいとかじゃなくって、やっぱりこの両方のバランス感覚っていうのがすごく大事だと思いますので、なんか一つこううまくいかないことに対して、そんなにこう気にしすぎる必要もないですし、ちょっとしたことになんかこうピリピリしなくてもいいよっていうメッセージなのかなと思いました。まあ、約5ヶ月半ね、この土星の逆行、土星の逆行っていうか土星のその魚座期間ありますので、その期間でね、仕上げていくぐらいの感覚でいいと思います。ただその何を自分が次の時代にやっていって、そして今までのこの片付けとか整理とかやっておくべきことは何なのかっていう、その認識がやっぱりできてるかできてないかってすごい大事なことだと思いましたので、はい、今日ちょっと熱く語らせていただきましたが、この感覚にぜひね、気づいていただきたいなと思います。はい、ぜひカードからのメッセージ参考にしてください。では今日も日曜日となりますので、十二星座別のメッセージはお休みです。それでは皆さん、今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。